皆さんおはようございます。ミキです。2024年2月13日火曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、今日2月13日火曜日なんですね。どうしても昨日が、振り替え休日ですね。建国記念日の、振り替え休日ということで連休だったんですが、どうしてもね、今日月曜日の感じがしちゃいますが、はい、火曜日でございます。2月12日昨日ですね、振り替え休日だったんですが、私ツイッターの方でもちょっとね、つぶやいたんですけれども、長野県のね、地域日本語教育コーディネーターの、業務の一環で、おにぎりをね、オンラインで握るという、イベントをやったんですね。でそれが、外国の人も参加して、優しい日本語を使いながらおにぎりをみんなで握りましょうみたいなイベントをやったんですね。で私はオンラインで参加ではなくて、オンラインで参加したんですが、現地ですね、ボランティアセンターの調理室をお借りして、みんなでね、そこで集まりながら、で一方でねオンラインでつながりながら、そのイベントに参加したんですね。対面とオンラインをね、行き来しながらやってみました。とてもね、楽しいイベントでしたね。オンラインの中では近くに住んでいない人ともね、話ができたので楽しかったんですが、対面では対面でね、これこうやるんだよっていう 手元を見せながらね、できたのがね、とても良かったかななんていうふうに思います。またこんなね、イベントできたらいいなと思いますね。はい、記事いきましょうかね。はい、スペースでお聞きの皆様、一番右側の記事からいきたいと思います。こちらはですね、中日新聞からです。外国ルーツの子の教育モデル定着を、亀山特風高校日本語コース一期生全員の進路決まるということなんですね。日本語コース何のことかなと思っていたんですが、ちょっと見ていきましょう。こちら三重県の、記事になります。2021年度に創設された特風高校かっこ亀山市の日本語コースで、今春一期生が卒業を迎える。今月までに全員の進路が決まった。おめでとうございます。素晴らしいですね。三重県は日本語指導が必要な小中学生の割合が高いことから、全国的にも珍しい高卒資格を取得できる日本語コースが作られたというね、2021年3年前ですねに作られたそうです。東校長67歳は、進路の実績を積み上げ、外国にルーツを持つ子の教育モデルとして定着させたいと意欲を語るということなんですね。一期生はフィリピンと中国、ブラジルにルーツを持つ6人。入学時には日本語が苦手だったが、4人が正社員として県内企業に就職。2人は美容専門学校と短大に進学することが決まったということで、おめでとうございます。これね、本当私初めて知りました。知らなかった。この日本語コース、日本語を学びながら、高校のね、資格が、高校卒業の資格がね、取れるという、高校があるということです。ちょっとね、ここの高校について調べてみました。ホームページがあったので、そこからちょっとご紹介したいと思います。全日型の日本語コースということなんですね。で学校案内とかも出ているんですが、しっかりね、振り仮名がついていたりとかして、とても優しいホームページになってます。で多言語化もされています。英語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、中国語、1、2、3、4、5、5カ国語に多言語でもね、読むことができます。日本語コースの入学ガイドでございますが、5カ国で読むことができます。でですね、どういう感じで入学定員とかね、要件なのかなと思ってちょっと見てみました。入学定員は20名です。 そして、出願の要件の中に書いてあるのが、まあ、日本語力ができるといいよっていうものなんですが、どのくらいっていうのがね、定められています。JLPT の N5 もしくは N4 の合格者、または同程度の日本語能力を有する人ということで、N4 じゃなきゃダメだよではなくて N5 または N4 っていうのがね、すごく緩くていいなというふうに思いました。うん。なので高校進学するために N4 または N5 があれば高校進学の道が開けるっていうような、モチベーションというか、その勉強することだったりとか自分の進路についてしっかりとね考える一つの手段というか、になるのかななんていうふうに思って見ています。で、入学試験ですね。入学試験については漢字には全てね、ルビを振りますよということだったりとか、国語の筆記試験は、日本語能力を見る内容とし、 N5 または N4 に合格したことを証明する書類を提出したものは、受験を免除しますということだそうです。そして個人面接もありますよということだそうです。そして目指すコース像っていうのがあるんですね。で、これは教育課程、他にもコースがあって、その他の高校、他のこの専修学校になるんですけれども、その教育課程に、必要な学ぶための日本語、そしてもう一つが自立と社会参加に必要な生きるための日本語を習得していきましょうと、しっかりここに書かれてるんですね。学ぶための日本語と生きていくための日本語、この2つをね、コースの理想であるコース像として示されています。素晴らしいなと思いますね。で、そしてですね、教育課程についてです。教育課程、日本語1、日本語2、日本語3、まあ、3年間かけて、勉強していくんだと思うんですね。総合日本語的なものですね。そして日本語活動を開設しますよと。で、そして卒業に必要な総習得単位数74単位のおおむね半分近くを取得することができますよというふうに書いていますね。だから日本語中心に取ったとしても、まあ、先ほどの学ぶための日本語とか生きるための日本語を習得することで半分近くが卒業要件のね、半分近くの単位が取得できるっていうのがね、とてもいいなと思いますね。いいですね。で、教育課程については、日本語学習から教科学習へ、教科学習も実習から座学へと年次進行するとともに学習の内容、方法の重点を移していくなんていうふうにね、結構ね、しっかりとカリキュラムね、あるカリキュラムが組まれているなっていう、印象があります。そしてですね、日本語学習の指導者なんですけれども、JSL 第二言語としての日本語の、指導資格、まあ、この指導資格があるのかないのかちょっと不明なんですが、まあ、指導資格または経験豊富な、指導経験を有する本学園教員が担当しますということなので、しっかり結構ね、あるな、と思って、ちょっとねここは期待したいですね。三重県の、徳風学園という学校ですね、徳風高等学校と徳風技能専門学校ということで、専修学校も併設されているところです。いいですね、面白いな。はい、そして、2つ目の記事に行きたいと思います。教育家庭新聞からです。こちらはですね、生成 AI で学習者ニーズに応じたオリジナルの日本語学習教材を自動生成するという、サービスについてのご紹介になります。JDSC は教育事業で生成 AI を活用したソリューションを新たに開発し、第1弾として学習者のニーズに応じたオリジナルの日本語学習教材を自動生成する日文の提供を2月8日より開始した。月額課金型での提供となるということで見ていきたいと思います。こちら の, ニーズに関しての、記事が書かれているんですが、まあ、留学生 受け入れ、年間受け入れの40万人の実現するための、ものがあるよということなんですが、まあ、ちょっとあの記事的にはそんなにあんまりあの関係ないかなと思ってちょっと省略しますね。でどんなものか見ていきましょう。ニーズに応じたオリジナルの日本語教材を自動生成してくれるサービスだそうです。作成を希望する分野とレベル、文章形式、文字数、使用文法などを選択することで指定条件に応じた日本語文章を自動生成する。画面上で条件を指定するだけのシンプルな操作性も特徴で、 PC 操作に不慣れな教員の方でも簡単に利用できるよということなんですね。で、この記事の中にスクショが入っているんですが、このスクショを見ると、左側の、画面には条件指定をするんですね。例えば分野が芸術って書いてある？芸術だったりとかで、レベルが中級で文系を入れるんですね。例えばからして、名詞からしてと、あと動詞からには、この、文系の、例文を作ってってやると、出てくるのが教材案として出てくるのが例文が出てくるんですね。右側のスクショの方を見てみると、あの結果が出るんですね。作成してくれる日文が学習教材を生成してくれる結果が出てくるんですけれども、教材案としては、この絵は色使いからしてすごくユニークだね、本当に芸術を楽しむからにはそのような視点が大切だよ、なんていう教材案が出てくるんですね。で、追加指示として同じ条件であと5つ例文を作成してくださいということで、教材案がさらに 1,2,3,4,5 5つね、出てくるんですよ。うん、なるほどなって見てたんですが、これどうなんですかね。あの印象としてはチャット GPT にお願いした感じって言ったらあれなんですけれども、チャット GPT っぽいなっていう気がします。チャット GPT で、まあ、あのからにはとかからしての例文を出してってやると、このぐらい出てくるんじゃないかなって思いました。まあまあまあ、まあこういうこともあるよということです。そしてですね、日本語学校で活用中ということでちょっと書いてありますね。東京リバーサイド学園の方の声です。国際交流の活発化や日本文化の普及に伴い、日本語学習者は著しい増加の様相を見せています。JDSC 社の生成 AI を活用した日文の導入によって、多様化する日本語教育のニーズに迅速に応える日本語教材を作成できるようになりました。今後も日文を活用していくとともに、新しい教育方式を随時キャッチアップしていくことで、国際舞台で活躍できる人材の育成を目指していきますと。なるほどね。国際舞台で活躍できる人材をこれでできるかっていうと、そうでもなくて、私が見た印象では、あの中級レベルとかの中級上級レベルの、授業の例文作りにすごくあのフィットする、マッチする、サービスなんじゃないかなと思いますね。この日文の学習教材自動生成が、そういう人材育成にまでどういうふうに及ぼしていくのかはちょっと私には分からなかったんです。はい、まあ、そんな、サービスの、一つでございます。そして3つ目いきましょうか。3つ目でございます。一番左側の記事になります。中日新聞です。こちらね、ちょっと有料の記事になるんですが、まあ、途中まで行きたいと思います。日本語力アップ、キャディ不足も解消へ、伊勢 CC カントリークラブかな、伊勢 CC インドネシアの留学生が奮闘ということで、行きましょう。東南アジアの島国インドネシアからの留学生5人が、玉城町どちらでしょうのゴルフ場伊勢カントリークラブ CC にインターンで採用され、キャディーとして活躍している 客たちとの 交流を通じ、それぞれの目標に向かって日本語力を磨く日々。業界が直面するキャディ不足解消やゴルフ場へのインバウンド周知の立役者となる可能性も秘めているということです。ちょっと見ていきましょう。伊勢 CC で開かれた県内企業主催のコンペ、参加者とともにカートに乗ったのはヒジャブで髪を覆ったインドネシア人の女性たちだった。まっすぐなミドルホールです。右のバンカーに注意してください。流暢に説明すると参加者は日本語うまいねと驚いた様子だった。ちょっと鳥肌立っちゃったなこのなどこにっていうと、参加者たちのそのこの言葉ですね。日本語うまいねと驚いたと、ね、日本にいて日本で一生懸命勉強して仕事をしようとしています。まあ悪気があったわけではないとは思うんですが、違うかな、と思うのは思っております。なんだろう、そう、マイクロアグレッションみたいなね、ちょっとものを感じてしまいましたね。はい、ちょっと記事、先進みます。インターンの5人はインドネシアの大学で日本語や日本文学を専攻する21から23歳。キャディーとしてゴルフ場の利用者とコミュニケーションを取ることで語学力向上を目指す大学のカリキュラムを受講する。あ、大学のインターンで来てるんですね。だからその私ちょっと勘違いしてたのは日本語学校とか日本語の大学、日本語を大学で勉強している人たちがインターンで、行ってるのかなと思ったらそうじゃないんですね。インドネシアの大学生だったんですね。なるほどなるほど。はい、もう少し行きましょう。全員がゴルフ未経験。昨年8月に来日して一からルールや道具の使い方、用具を学び、今では各ホールの特徴も日本語で説明できるように。おお、すごいね。挨拶やお辞儀などの接客マナーも磨いた。県内の客が使うできやん、かっこできない、あらへん、ないなどの方言を理解するのに苦労した。そうですね、これね、技能実習生とかもね、よく言っているのはその土地その土地その土地で使われている言葉、まあ、方言ですよね。方言だったり地域で使われている言葉がなかなか理解できなくて、そこにまた難しさを感じてしまうっていう話よく聞きますね。伊勢 CC の中村支配人はみんな素直で真面目、積極的に日本語やゴルフを学ぼうという姿勢に感心していると頬を緩める。翻訳一家や日本語教師になりたいといった目標がある5人と。ここまでですね、読めるところはここまででございます。もしね、有料で読める方、会員になっている方はぜひぜひ、先もお読みください。そうなんですね、翻訳家とかね、日本語教師になりたいインドネシアの、学生さんたちがね来ているということで、ちょっとねこの先どんな印象を持ったかね、多分記事には書かれているのかもしれないんですが、聞いてみたいですね。頑張ってほしい。いつまでいるのかな頑張ってほしいですね。はい、というわけで今日は3つ記事、ご紹介いたしました。はい、コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日9時半頃から、スペースで配信しております。金曜日はね、雑談しておりますので、ぜひぜひそちらも、楽しんできてください。楽しみに来てください。それでは今日はここまでにしたいと思います。皆さん今日一日良い一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。